小鳩の愛。小鳩の愛ポッドキャストまたはラジオクラウドでお聞きの皆さん、こんにちは。日本テレビアナウンサー杉野真美です。目の不自由な方が安心して街を歩ける社会を目指して、この番組では視覚障害者も晴眼者も共に役立つ情報話題をお届けしています。ラジオ日本では毎週土曜午前8時15分から、 KNB ラジオでは毎週日曜午前7時15分から15分番組として放送しています。このポッドキャストではゲストの方へのインタビュー部分のみ抜粋してお送りします。本放送と合わせてこちらのポッドキャストもどうぞお楽しみください。それでは小鳩の愛ポッドキャスト、今週もスタートです。鎌倉五山第一位建長寺、総門をくぐり境内を進むと見えてくるのが荘厳な仏殿です。国の重要文化財に指定されています。今年4月、この仏殿の触る模型が設置されました。50分の1サイズのブロンズ模型です。この触る模型は障害者専用ではありません。老若男女、障害の有無にかかわらず誰でも見て触ることができるものです。今週からは3週にわたってこの触る模型を設置するプロジェクトを立ち上げたユニリーフ代表の大下理恵子さんに建長寺でお話を伺います。では本日はユニリーフ代表の大下理恵子さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
お願いします。
大下さんは普段、はい、神奈川県内でユニリーフというユニバーサル絵本ライブラリーを運営されているということですけれども、はい、希望した方に無償でこのユニバーサル絵本を貸し出しされてるんですよね。
はい、そうですね、はい、一応視覚にちょっと障害のあるご家族があるというところで限らせてはいただいてるんですけども、
はいはい、どうですかこう、はい、そのユニバーサル、はい、絵本をこう制作して、うんうん、実際にこう手に取っていただいた方の声とかどんな風に入ってきてますか？
やっぱりですね、なかなか、絵本なので、うん、お子さん小さいですよね。そうするとお母様とかも忙しくて借りに行くのって大変だったりして、はい、で私たちのところはもうそのお子さんの年齢とかご興味とかあと季節とかいろいろ考えてこちらで絵本を選んでお送りするっていうことを毎月やっています。はい、
今ね本当にいろんな絵本ありますけれども、
そうですね、はい、ただやっぱりそのお子さんたちそんなに絵に釣られていくっていうことはないので、はい、意外と、ちょっと大きい子なんかだと外国の古典とかそういうのを喜んで読む方も結構います。
そうですか、はい、そうか。で改めてですけれども、はい、このユニバーサル絵本、はい、大下さんが作られているのは、はい、市販の絵本を、はいはい、こうちょっとこう解体するような形 で、
そうですね、
ページの上に、はい、透明のシートをかぶせている、はい、でそのシートに、はい、本文を展示化されているものなんですよね。
はい、はいはいはい、そうです。
でこの活動2008年の7月から始められて、だからもう何年になりますか、
はい、もう16年
です、ね、そうですよね、
はい、
どうでしょうこの間にこの展示に触れて、はい、こう展示でこの読むことができるようになった子どもたちのこの反応とかって、はいはい、
そうですね、やっぱりおかげさまでもう本当に長く借りてくださる方もとても多いんですけど、
そうですか、うん、
ちょっと印象的だったのは、はい、たまたまその子が本を持っていて近くのお友達のところに行ったら、うん、その子が私もその本持ってるって言って、で2人でその1ページずつか、ね、丸読みか知らないんですけど一緒に読んですごい楽しかったっていうお話をお母さんが奇跡だったんですみたいに言ってお知らせくださって、うん、でもねやっぱそれが奇跡じゃなくて、うんうん、私は日常になってほしいと思ってやってるので、うん、やっぱそれが奇跡じゃダメよねみたいな感じなんですね。
まだまだ、
うん、そうですね。
そもそも大下さんがこのユニバーサル絵本を、はい、作られたきっかけというのが娘さんだったんですよね、はいはいはい、
まあ、次女がというか3番目なんですけど、はい、彼女が2歳の時に、うん、まあ、眼球を摘出して失明したんですね、うんうん、でその時にやっぱりその、まあ、上の子たちは、まあ、どこのお稽古事とかどこでもウェルカムで、はい、もう来てくださいっていう感じだったんですけど、はい、この子だけはなんかもう電話しただけでも断られちゃうっていうことがやっぱり結構あって、で私何が起きてるのかわからないというかショックで、それってそんなことがあるんだっていうか、だってもう2歳ですよ、可愛い盛りで2歳なのに会ってももらえないし来るなって言われるって、もうちょっと、うん、そういうことをそれまでに私はもう、まあね、それが世間知らずっちゃ世間知らずなんですけど、でもそういうことが世の中にあるっていうことを知らなかったので、もうすごいショックでしたそれは、うんうんうん、
その時のその思いというのは、うんうんうん、もう社会に対してどんな気持ちになったんですか、はい、なぜだろう、
ね、まあ、失明して、はい、この景色が見えないんだって思ってる時ですよね、うん、なのに、あ、社会っていうのは手を差し伸べてくれるとこじゃないんだっていうか、うん、逆にちょっと追い打ちをかけるっていうか、うんうん、なんかそれがすごく、あ、助けてくれるんじゃないんだなっていうか、うん、それがやっぱり一番悲しかったかなって思いますね、
はい、で娘さんその2歳の時にその、うんうんうん、失明されて、はい、そこからこう、まあ、苦労されながらも、うんうん、どういう思いで娘さんのまあ子育てであるとか、うん、何かこう葛藤されてきたんですか。
あ、そうですね、やっぱり、まあ、もうほらやっぱりこう将来どうなるんだろうっていうのは全然わからないし、うんうん、当時ってそのインターネットとかもないし、はい、人と知り合うことも難しかったので、本当に、ね、その見えなくて幸せになれるんだろうかみたいなのって思いますよね。なんだけどやっぱりその時に私が出会ってすごく支えになった言葉っていうのは、はい、幸せっていうのが、幸せな人生っていうのが丸ごと目の前にポンってあるわけではなくて、毎日本当一日一日のいい一日だったねっていう積み重ねが振り返った時に、あ、幸せな人生だったねってなるんだよっていうお話をちょっと聞いて、なんかそれならこう自分でもできるかなって思って、とにかくその今日をいい一日に、もう2歳のいい一日なんて、もうね、もうたくさん食べて遊んで寝るっていう本当それだけなんですけど、うん、でもなんかそういう一日にしようっていうのはずっと思ってましたね。
でそのまあ娘さんの、はい、子育てをしながら、はい、うんうん、ある絵本に出会ったんですよね、
はいはい、そこまでドラマチックじゃないですけどたまたまね、その海外を視察してらした先生というか、はい、うち普通小学校に行ったので、ちょっと専門の先生にもいろいろ教わることが あって、はい、でその時にその海外で見てきてすごく意義があるんだけど、いろんなところで話すんだけどね、誰もやるって言わないんだよねみたいなお話を聞いてて、でもまあその先生が意義があるっておっしゃるからきっとまあ意義があるのかなぐらいの軽い気持ち で出会ったのがこのイギリスの、はいはい、イギリス発祥のこの展示シートの入った絵本だったんですね。
その時にこう、うんうん、大下さん自身は、はい、あ、これがあったら、うんうん、そのまあ娘さんにも絵本のこう楽しさが伝わるかなと、はい、こうやっぱそう思われたんですか、ね、うん、
全然思ってないです申し訳ないんですけど、はい、うん、ここでビビッときたとかね、そういう美しい話は一切なくて、でなんか私的には自分でこう絵本にこう、はい、例えばそのクリスマスのストッキングがあったら、うん、そこにこうちょっとね、フェルトで貼ったりとか自分でしてたので、はいはい、なんかこれ
立体にするというか、
そうですそうです、はい、なんかこれシートがついてるけど、うん、使うかなぐらいのなんかもうそのぐらいのそういう感じで、はい、その先生はユニバーサルだからっておっしゃったんだけど、ユニバーサルって何みたいな、もう本当そういう感じです、
はいはいはい、
うん、だからこれがね、そのどういう意義があるとか、うんうんうん、そういうのを教えてくれないんですよだから私も分かんなくて、はい、うん、でもまあ、うん、一応意義があるっていうか、意義があるのかなみたいな、そのぐらいで、
あ、そうですか、はい、その触る模型にも外れちゃうんですけど、うんうん、はい、触る模型というものとはこうどういうふうに出会って、どういうふうに変化していったんですか、はいはい、
そうですね、やっぱりその今回やってみてすごく思ったのは、 見えないっていうのは情報を取るときにやっぱり触るっていうのがすごく大きいことなんですね。でなんかやっぱり私たちってほとんど触ることってあんまりないと思うんですね。このアボカド食べ頃かなとかそのぐらいしかないじゃないですか。メロンどうかなとか
大丈夫かなってチェックする時の触る、
そのぐらいですよね多分触ることって、はい、でその触るプロっているかなって考えると、例えば音楽はほら耳すごくもう鍛えてるみたいなってすごくあるけど、はいはいはい、触るのもやっぱり触れば触るほど触覚っていうかいろんなこと分かるようになるんですね。触察っていうらしいんですけど、はあ、観察じゃなくてね。そうなんだけど、じゃあ触るプロって触覚すごく発達してそういう仕事してるのって誰かなとか思うとなかなか思いつかないですよね。
確かに思いつかないですね、
うん、って思うと、あ、じゃあでも意外とそのね、目が視覚が使えないから手で触ってる方ってやっぱりすごく、うん、まあ、あの私は具体的には娘が何か触ってえそんなことあったっていうのが日常の中にすごく多かったんです。だからなんかやっぱり、あ、これは触るっていうのはもしかしたらね、結構あの私たちはあんまり注目してないけどこれは意外となんか面白いっていうか、うんうんうん、でシェアできたら同じところが2つ豊かになるじゃない、はい、っていう、はい、うん、そういう気持ちがありましたね。
そう
なんですね。はい、実感として私の中にあった。
そんな思いで、はい、そのね、まさに今日も建長寺に、はい、あの来させていただいていますけれども、はい、建長寺の触る模型作りにつながっていったかと思うんですが、はい、その触る模型というもの自体にはこれ海外である模型を見たんですよね。はい、
そうなんですね。はい、あの本当にあの本当に偶然だったんですけど、はい、たまたまあのポルトガルに旅行した時に、うん、その世界遺産のまあ要塞なんですけど、はい、そこの前の広場の割と真ん中に、うんうん、そのブロンズのその要塞の全く同じののちっちゃいのが立ってたんですね。私それを見た瞬間に、何これってすごく思って大感動して、うんうん、これ絶対日本に欲しいって、はい、もうその瞬間に思ったんです。
はい、それもう今からどれぐらい前になるんですか。うん、
それが、10年前です。
10年前、
はい、10年前です。は
い、そうですね。いや本当にその、うん、言われてみると触れる模型が置いてあるところってあるかしらと思ったらあんまりないですよね。
日本の場合はあのそのなんていうか視覚障害の方っていうことが鼻から頭にないので、うん、そういうちっちゃいものって大概ケースに入ってるとか絶対に触らないでくださいって書いてあるんです。
確かに
必ず書いてあります。
そうですね、
壊れるから見るためのもの
だ、ね、見るための模型はならば、はい、日本にもあるけれども、
ありますあります、ビジターセンターとかね結構ありますよね。
そっか、触れる模型はない、う
んうん、触らせてくれない模型しかない。あだからそれはあの私は娘がいるので、うん、これを見た瞬間に、あ、これは彼女に絶対すごくいいっていうか、そういうふうに思ったんです。
お送りしてきました小鳩の愛、今週は鎌倉建長寺の触る模型を設置するために奮闘されたユニリーフ大下理恵子さんのインタビューをお届けしました。いかがでしたでしょうか。娘さんの子育てを通じて触ることに関心を持ち始めた大下さん、10年前ポルトガルで世界遺産の触る模型に出会い日本にも欲しいと強く思った大下さんがその後どう行動されたのか、インタビューの続きはまた来週お届けします。お楽しみに。ここまでのお相手は日本テレビアナウンサー杉野真美でした。